第27章。夜が明けると、祭司長たち、民の長老たち一同は、イエスを殺そうとして教義を凝らした上、イエスを縛って引き出し、総督ピラトに渡した。その時、イエスを裏切ったユダは、イエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨30枚を、祭司長長老たちに返して言った。私は罪のない人の血を売るようなことをして罪を犯しました。しかし彼らは言った。それは我々の知ったことか。自分で始末するがよい。そこで彼は銀貨を聖女に投げ込んで出て行き、首をつって死んだ。祭司長たちはその銀貨を拾い上げていった。これは血の代価だから、宮の金庫に入れるのはよくない。そこで、彼らは協議の上、外国人の墓地にするために、その金で陶器師の畑を買った。そのために、この畑は今日まで血の畑と呼ばれている。こうして、預言者エレミアによって言われた言葉が成就したのである。すなわち、彼らは値をつけられた者、すなわちイスラエルの子らが値をつけた者の代価、銀貨30を取って、主がお命じになったように、陶器師の畑の代価としてその金を与えた。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに尋ねていった。あなたが、ユダヤ人の王であるか。イエスは、その通りであると言われた。しかし、祭司長、長老たちが訴えている間、イエスは一言もお答えにならなかった。すると、ピラトは言った。あんなにまで次々にあなたに不利な証言を立てているのが、あなたには聞こえないのか。しかし、総督が非常に不思議に思ったほどに、イエスは何を言われても一言もお答えにならなかった。さて、祭りの旅ごとに、総督は群衆が願い出る囚人一人を許してやる慣例になっていた。時に、バラバという評判の囚人がいた。それで彼らが集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を許してほしいのか、バラバか、それともキリストと言われるイエスか。彼らがイエスを引き渡したのは、妬みのためであることが、ピラトにはよく分かっていたからである。また、ピラトが裁判の席についていたとき、その妻が人を彼のもとに遣わして、あの義人には関係しないでください。私は今日夢であの人のために散々苦しみましたからと言わせた。しかし祭司長長老たちはバラバを許してイエスを殺してもらうようにと群衆を説き伏せた。総督は彼らに向かって言った。二人のうちどちらを許してほしいのか。彼らはバラバの方をと言った。ピラトは言った。それでは、キリストと言われるイエスはどうしたらよいか。彼らは一斉に、十字架につけよ、と言った。しかし、ピラトは言った。あの人は一体どんな悪事をしたのか。すると、彼らは一層激しく叫んで、十字架につけよ、と言った。ピラトは、手のつけようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り、群衆の前で手を洗って言った。この人の血について私には責任がない。お前たちが自分で始末をするがよい。すると民衆全体が答えて言った。その血の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよい。そこでピラトはバラバを許してやり、イエスを鞭打った後、十字架につけるために引き渡した。それから 総督の兵士たちはイエスを官邸に連れて行って、全部隊をイエスの周りに集めた。そしてその上着を脱がせて赤い外套を着せ、また茨で冠を編んでその頭にかぶらせ、右の手には葦の棒を持たせ、それからその前にひざまずき、長老をして、ユダヤ人の王万歳と言った。またイエスに椿をかけ、葦の棒を取り上げてその頭を叩いた。こうしてイエスを長老した挙句、街灯を剥ぎ取って元の上着を着せ、それから十字架につけるために引き出した。彼らが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に負わせた。そしてゴルゴダ、すなわちサレコーベの場というところに来たとき、彼らは苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその着物を分け、そこに座ってイエスの番をしていた。そしてその頭の上の方に、これはユダヤ人の王イエスと書いた罪状書きを掲げた。同時に二人の強盗がイエスと一緒に、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日のうちに建てる者よ、もし神の子なら自分を救え、そして十字架から降りてこい。祭司長たちも同じように、律法学者長老たちと一緒になって長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない、あれがイスラエルの王などだ。今十字架から降りてみよう。そうしたら信じよう。彼は神に頼っているが、神のおぼしめしがあれば今救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗どもまでも同じようにイエスを罵った。さて昼の十二時から地上の全面が暗くなって三時に及んだ。そして三時ごろにイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、レマ、サバクタニと言われた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。すると、そこに立っていたある人々がこれを聞いて言った。あれはエリアを呼んでいるのだ。するとすぐ彼らのうちの一人が走り寄って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて葦の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の人々は言った。待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていよう。イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。また地震があり、岩が裂け、また幕が開け、眠っている多くの生徒たちの死体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百卒長および彼と一緒にイエスの番をしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子であったと言った。またそこには遠くの方から見ている女たちも多くいた。彼らはイエスに仕えてガリラヤから従ってきた人たちであった。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、またゼベダイの子たちの母がいた。夕方になってから、アリマタヤの金持ちでヨセフという名の人が来た。 彼もまたイエスの弟子であった。この人がピラトのところへ行って、イエスの体の引き取り方を願った。そこでピラトはそれを渡すように命じた。ヨセフは死体を受け取って、きれいな天布に包み、岩を掘って作った彼の新しい墓に納め、そして墓の入り口に大きい石を転がしておいて帰った。マグダラのマリアと他のマリアとが墓に向かってそこに座っていた。明くる日は準備の日の翌日であったが、その日に祭司長、パリサイ人たちはピラトのもとに集まって言った。長官、あの偽り者がまだ生きていたとき、三日の後に自分はよみがえると言ったのを思い出しました。ですから、三日目まで墓の番をするように指図をしてください。そうしないと、弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中からよみがえったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると、みんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。ピラトは彼らに言った。万人がいるから、行ってできる限り番をさせるがよい。そこで彼らは行って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせた。